今日はドクターニッシーと一緒にお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
肝臓の疾患ということで、うん、柿坂先生、まずは肝臓というこの臓器についていろいろとその働きや役割なども含めて教えてください。
はい、ありがとうございます。肝臓についてですけれども、肝臓は栄養素でさまざまな物質をですね、化学的に作り変えるというような働きを体の中でしています。でさらに実質臓器としては最も大きいものにあたります。で肝細胞では、複雑な化学反応が起きていますが、これは人間の体の外でですね、再現をしようとすると、とても再現しきれないぐらい複雑な働きをしているというふうに言われています。また余力のある臓器ですので、かなり肝臓の機能が落ちてこないと症状が分かりにくいということで、沈黙の臓器というふうに呼ばれていることも事実です。
はい、実際どんな働きをしてくれているんですか？
はい、肝臓の働きですね、主に3つ大別されていますが、消化液を作るというようなことで、あとは栄養素の貯蔵やタンパクの合成に寄与していること、さらにお薬やアルコールなど、時としてですね、体にとって毒物、劇物になるようなものを代謝するというようなものを主な働きとしています。
アルコールの、ね、分解も日々お世話になってますね。
あ、そうですよね。それをその何ですか、例えばアルコールが入ってきました、
はい、
肝臓を通って、
無毒化してあげるか、もしくは水に溶けるような形にして、おしっこに出してあげるとかっていうようなことをしてくれますので、肝臓の働きが弱りますと、そういうものが体の中で回りやすくなるというようなことだというふうに理解していただければと思います。
よくわかりました。
あと消化液っていうのはどんな消化液、
ありがとうございます。消化液、主として油の吸収を助けてあげる胆汁というのを分泌してくれています。胆汁の中には胆汁酸というようなリン脂質が含まれていまして、石鹸のようにですね、油を水に溶かすミセルというのを形成して、吸収を助けてあげるというようなことをしています。
なるほど。
ありがたいですね。
ありがたいですね。もうあれですね、僕は日々お世話になってるっていう感じですけどね。その次の、もっとお世話になってるんじゃないか、栄養素の貯蔵っていう今言ってますけど、僕の結構栄養素も貯蔵してる、そのわがままボディをしてるわけなんですけどもそれはどういった働きなんでしょうかね。
先生、ありがとうございます。一番はですね、グリコーゲンというブドウ糖をですね、貯蔵できる形に蓄えているということが、特徴的だと思います。
ブドウ糖だけだとちょっと蓄えられないから、それを形を変えて蓄えるわけですよね。
はい、そうです。ご飯を食べた直後は血糖上がりますけれども、例えば朝方ですね、血糖が十分維持できないような時にも、肝臓はグリコーゲンからグルコースを作ってあげて、一定の血糖の値を保つようにというので働いています。
この余力があるので、その悪くなってもなかなか気がつかないという沈黙の臓器とおっしゃいましたけれども、結構健康診断などでこう血液検査をするときに、なんかこう値で分かることってありますよね。
はい、ありがとうございます。私たち の付属10メディカルセンターを受診される患者さんの中で、はい、多くの方は健康診断で、肝障害というのを指摘されてお越しになります。具体的には AST や ALT、昔の GOT、GPT とかですね、あとガンマ GTP が高いということで、受診をされますので、こういうものが肝障害の一つの指標になるというふうに考えています。
血液検査の時にその AST とか ALT の値が出てきた時に、こう矢印が上向きにちょっとついていたりとかっていう時もあったりして、こうドキッとする、まさにそういうような数値の問題があるということですね。
はい、おっしゃる通りです。沈黙の臓器なだけに、数値で表されるのが、一つの分かりやすい客観的な指標じゃないかなというふうに思っています。
つまりその症状というのが、これからいろいろと詳しくお話を教えていただきたいと思いますけど、その具体的なその自覚する症状がない段階で、もうすでにその血液データっていうのが少し上がってくるんで、その採血をして、その結果を見て、それらの AST や LT の値、あるいはガンマ GTP の値をこう上がってくるようであれば、少し沈黙の臓器が沈黙を解く時が近づいてるかもしれないというふうに考えた方がいいということなんですね。
先生、おっしゃる通りでして、概して自覚症状がない沈黙の臓器ですので、ついつい放置しがちになるんですけれども、 ALT という値が6ヶ月以上持続して上昇しているような場合、私たち慢性肝炎というふうに考えていますので、すでに肝臓が慢性的に障害にさらされている状態だというふうに考えていくべき状態なのかなと思っています。
なるほど。
なぜ起きるのかというこのあたりはどうなんでしょうか。
ありがとうございます。そうですね、これ肝炎というのは肝細胞が壊れていることを示しているだけでして、なぜ起きているかということを示しているわけではないんですね。なので先ほど先生方もおっしゃいましたけども、お酒の飲み過ぎであったり、あとは日本では新型肝炎ウイルス、 B 型肝炎ウイルスというようなものがこの肝炎の主たる原因として知られていました。
そうか、なぜ起きる。私はそのアルコールとかその油の吸収もしてくださるっていうんで、油の食べ過ぎなのかなって思っていたんですけど、
なぜ僕の目を見て笑うんですか、海保さん。
肝炎のウイルスも影響してるんですね。
そうですね、ただ幸運なことに新型肝炎ウイルスに関しては非常に治療効果の高いお薬が近年開発をされましたので、多くの患者さん排除可能になっています。一方で今日の話題になります自己免疫性肝疾患というのは、ある程度病気の成り立ちを理解しながら治療法を組み立てていかなければいけないので、精密検査が必要な疾患だというふうにご理解をいただければと思います。
そうか、なぜ起きるのかというのはその治療方法に影響するということ、関わってくるということなんですね。
そうですね、なぜその起きたのかを知るかということがおっしゃる通り治療法に関わってきます。お酒を飲み過ぎた方の場合はお酒、美味しいものをたくさん食べ過ぎた場合は栄養を改善する、それと同じように自己免疫性肝疾患の場合は自己免疫をどう調節してあげるかということにかかってきますので、AST-ALT が高いことよりもなぜそれが高くなっているか、それが重要だというふうに考えています。
僕ら医療従事者にとってもですね、結構怖くてですね、間違って指先チクなんてねやっちゃったりとかするとですね、その患者さんに刺したその注射針なり、その外科医であればメスなりっていうのが間違って指に触れたりとかして、傷つけるっていうことはもう極力避けて、もちろん注意してやってるんですけども、そういうことがもし起きた場合はその瞬間もらっちゃうようなことだってあるわけですよね。確率論の問題ではあると思うんですけども、だから本当これは実は医療従事者にとっても身近な肝炎っていうのはですね、避けなければいけない要注意なものっていうふうにはあるんですね。
じゃあ今日の柿坂先生テーマである自己免疫性肝疾患というのはその肝炎の一つと理解していいんでしょうか。ちょっと教えていただいていいですか。
はい、まず自己免疫性肝疾患のことについてご説明をする前に、免疫反応ということについて少し話をしたいと思いますが、免疫反応というのは自己の体を正常に保つために体外から侵入してきた異物を認識して攻撃することを指します。でこのシステムが誤って自分自身の細胞を攻撃するようになることがあります。このような疾患の総称を自己免疫疾患といいます。特にそれが肝臓で起こった場合、これを自己免疫性肝疾患というふうに言っております。大きく分けて3つ知られておりまして、自己免疫性肝炎、原発性胆汁性胆管炎、原発性硬化性胆管炎というものが知られています。
なるほど。じゃあこれらについて具体的に一個一個ね、教えていただきたいなと思いますよね。
はい、
結構これってその、今3つそれぞれ教えていただくんですけども、患者さんというのは多いんですか。
そうですね、この3つの疾患、実は国が指定をしております難病に値しております。で一定の基準を満たした場合ですね、これは女性の対象になってまいりますので、
女性というのはその補助
ですね、補助の対象になりますので、もちろんそのかかりつけの先生方とご相談をしながらですけども、適切に診断することでそのような患者さんにとってのメリットもあると。で一方で難病に指定をされるということは一定数の患者がいることを国が認めているということでもありますので、一定数います。で近年少し増加傾向にあるという報告もございます。2018年の調査でありますと、自己免疫性肝炎の場合は、大体3万人ぐらいはいるんじゃないかというふうに推定されていると書かれております。
3万人もいるんだ。そうか、
何か肝臓のお話や働きや肝炎について伺った段階で、もう十分肝炎という気がしたんですが、ちょっと言葉は悪いんですけど、診断するまでにその先生いろんな病気があって、
はい、
何肝炎何肝炎というのをその大変なものですね。
あ、そうですね、例えば先ほど少し話に出てきましたアルコールの場合は背景にアルコール使用障害がある可能性がありますので、飲酒歴の問診によって診断の一助とします。
はい、
B 型肝炎 C 型肝炎に関しては採血で分かるような項目がございますので、来ていただいた時に採血としてチェックするということになるんですけれども、
はい、
今お話をする自己免疫性肝疾患に関しましては総合的な判断になりますので、複数の採血項目や画像診断によって、診断を確定させていきます。
柿坂先生、ここまでのところで自己免疫性肝疾患のお話がこう出てきましたけれども、いよいよ来週は具体的に自己免疫性肝炎についてと原発性胆汁性胆管炎、そして原発性硬化性胆管炎というお話いただいた3つについて詳しく伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
大事なお知らせですよね。
はい、ありがとうございます。
市民公開講座についてよろしくお願いします。
はい、私ども肝臓内科では肝臓学会の主催で市民公開講座というものを行っております。7月11日から9月30日までの間ですね、新たな敵を知るということで脂肪性肝疾患について岩手医科大学のホームページ上でリンクを作成しまして、市民公開講座はウェブで公開をしております。コロナの感染を気にされずにですね、ゆっくりと視聴できますので、ぜひ皆さん視聴いただければというふうに思います。
そうか、好きな時間に、ね、自宅でパソコンでそれを聞くことが、その大事なお話聞くことができるわけですね。
はい、ありがとうございます。肝炎の動向からエコーの最新の技術、残念ながら肝がんになってしまった場合の治療の選択肢や、サルコペニアと呼ばれる筋力の低下をどう防いでいくかというようなものをですね、普段の私たち肝臓内科担当しております医師がそれぞれ精一杯講演しておりますので、ぜひご視聴いただければと思います。
岩手医科大学のホームページの上のリンクということで、
はい、
わ、はいはい、かりました。岩手医科大学のホームページ検索してみてください。さて、柿坂先生、
はい、
リクエストということでいかがでしょうか。
楽しみですね。
楽しみですね。
前に出演した戸谷先生がですね、リクエストするとき僕すごく冷やかしたんですけど僕この機会をいただけるなんて、僕ルンルンでやってまいりました。ありがとうございます。で、私昔盛岡にですね、飲み屋さんがありまして、その飲み屋さん の歌い手さんが、若かりし頃にこう曲を教えてくれていてですね、What a Wonderful World というよく有名なリアムストロングの曲ですけども、モノマネをしながら歌ってくれる曲を今日持ってきたので、三崎智康という人が歌っている What a Wonderful World をリクエストしたいと思います。
はい、